今日は大変長い聖書の箇所を読んでいただきました。本当はまだですね、その前の30章の25節から読んでいただきたいところでありましたけれども、あまりにも長くなりすぎるために、今日は31章から32章の冒頭までを読んでいただきました。で、前回は、レアとラケルの子産み競争というか、子供を産むその競争のような話でありました。で、そこには人間の憎しみや妬みというか、そういうものが露骨に現れていたわけです。で、しかしそれにもかかわらず、神様はこうした罪深い人間を通して具体的に歴史を導こうとされた。いや、神の救いの歴史、その完成のためにはむしろこうしたことが必要であったという、そういうメッセージをご一緒に聞いたわけであります。で、古代の社会では子供を産むことが女性の義務でもあったわけです。そしてまたそれが最大の祝福でもありましたから、こうした愛憎むき出しの争いとなったわけです。で、そうした女性たちの争いをよそにと申しますか、ヤコブはヤコブで、彼は必死の戦いを戦わなければならなかった。それが今日の話であるわけです。女性たちもそういうその当時の考え方、価値観によって、こう子供を産まなければならない、そういう、こう痛みというかですね、そういうものを負わせられて、苦しんでいた。そしてヤコブはヤコブで、この非常に、きつい立場に置かれて、そこでの戦いを強いられた、そういう話だろうと思います。で、ヤコブは叔父のラバンに独立したいということをこう申し出るわけですね。妻子と一緒に生まれ故郷に帰らせてください、そういうふうに申し出た。で、そのきっかけが何であったのかは分かりませんけれども、愛するラケルに待望のヨセフが生まれたということも彼にとって一つの転機となったのかも知れません。ヤコブは、あなたのために私がどんなに尽くしてきたかよくご存知のはずですというふうに叔父のラバンに言うわけですね。で、しかし叔父のラバンは非常にしたたかなんです。もしお前さえよければもっといてほしい、実は占いで私はお前のおかげで主から、すなわち神様から祝福をいただいていることが分かったのだ、こういうふうにラバンは言い、さらに続けて、なんならお前の望む報酬をはっきり言いなさい、必ず支払うからとまで言うわけです。ラバンはヤコブに神様の特別な祝福があり、そのおかげで自分と自分の家族がこの豊かになった、すなわち当時で言えばこう家畜がどんどん増えていくっていうですね、そういうことをこう感じ取っていますから、ヤコブを簡単には去らせたくないわけです。で、ここで初めて、お前の望む報酬をはっきり言いなさいというふうに言っているっていうことは、ヤコブがこのラバンのもとに身を寄せて14年の間、言うならばただ働きをさせられていたっていうことが分かるわけです。で、31節ですが、ラバンの何を支払えばよいのかとの問いに対するこのヤコブの答えは非常に控えめなんですね。ラバンの羊の中でブチとマダラの羊、また黒みがかった羊、それからマダラとブチのヤギをくださいというわけです。自分はそれで結構ですというふうに言ってる。簡単に言うと、 羊ってのは真っ白い羊がほとんどで、このまだらとか模様のある羊が少なかった。だから自分はその少ない、あまり群れの中にいない少数のもので結構です。自分の報酬取り分はもうそれで構いませんと言っている。で、これっぽっちの要求しかできないところに、ヤコブがいかにこのおじラバンのもとで立場が弱かったか。で、そういうことを、まあ、私たちは伺い知ることもできるわけです。で、もちろんラバンはその条件を承諾するわけですね。で、ところがこの強欲なラバンはその日のうちに、本来ヤコブの取り分となるはずの黒みがかった羊であるとか、ブチやマダラのヤギ、それを自分の息子たちのところに移してしまったというわけです。ヤコブに持っていかれたくないわけです。少数のものであっても失いたくない。ラバンはそういう行動に出るわけですね。で、しかしヤコブはそれに工夫と知恵を持って立ち向かった。そしてそのおじの嫌がらせっていうかですね、卑怯なやり方に負けずに家畜を増やすことに成功していった。で、詳しいことはもう聖書読んでいただければわかりますし、もう省略しますけれども、まあ簡単に言うと一種のまじないのようなことさえして、この30章ですね、30章の最後の43節を見ますと、ますます豊かになり、多くの家畜や男女の奴隷、それにラクダやロバなどを、まあ、持つようになった。ヤコブはそういうふうになっていったということが、前のところにこう書かれ、そしてこう31章、今日のところに話は入っていくわけであります。で、このラバンとラバンの息子たちにとってはですよ、ヤコブの存在が、まあ、言うならば面白くないわけですね。ヤコブの取り分を減らそうと汚いやり方を試みたんだけれども、かえってヤコブは豊かになっていく、祝福されていると。それはまあ神の恵みであったわけですけれども、このヤコブがそのように豊かになったのは、ヤコブが父のものをごまかしたからだ、すなわちラバンのものを騙し取ったからだというふうにラバンの息子たちは言い始めた。で、そしてラバンもまた以前と比べて明らかにヤコブに冷ややかな態度を取るようになった。で、そういうことをヤコブは感じ取るわけであります。で、そういう状況にあってですね、神様もまたそのヤコブに帰郷を促されるんですね。ふるさとへ帰りなさいと言われる。三節のところで、あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい、私はあなたと共にいるっていう、神様はヤコブに語りかける。で、この言葉はヤコブがこの父と兄を騙してですよ、家をこう飛び出たわけですね。いられなくなって家を出て、石を枕に荒れ野で横たわっていた時に聞いたあの神の約束の言葉、28章の15節に出てきましたけれども、私は必ずあなたを連れ帰るっていうふうにヤコブに神様語りかけてくださった。その言葉をこの3節は受けているわけです。ヤコブはそういうことがあって妻たちにここを去ることを告げます。4節を見ますと、4節でですね、人をやってラケルとレアを、まあ、2人の妻をですね、家畜のいる野原に呼び寄せた。まあ、なぜそんなことをしたのかっていうと、他の人に聞かれたくなかったからだと思います。自分のこの 今ここから脱出しようとする、出ていこうとすることが家の者に知られてはならない、そういう思いがこういうところにも現れているんだろうと思うんですね。だから野原の真ん中でこの聞かれないように、人に聞かれないように話をした。五節を見ますと、そこでヤコブは言うわけですね。最近気づいたのだが、あなたたちのお父さんは私に対して以前とは態度が変わった。しかし私の父の神はずっと私と共にいてくださった。あなたたちも知っているように、私は全力を尽くしてあなたたちのお父さんのもとで働いてきたのに、私を騙して私の報酬を10回も変えた。しかし神は私に害を加えることをお許しにならなかった。このヤコブの言葉、ここに一つ私たちは注目をしたいわけですが、この今読んだ五節の中に、しかしという言葉が2回出てくるわけですよ。しかし。このしかしの後に述べられていることが、ヤコブの支えとなったということがわかるんですね。最初は、お父さんの態度が以前とは変わってしまった。しかし、神は私と共にいてくださった。で、その後は、報酬を不当にも10回も変えられた。しかし、神は私が害を被ることをお許しにならなかった。というわけですね。で、それどころか、ブチの者がお前の報酬だといえば、皆ブチの者ばかりが生まれたというわけです。本来生まれてくることのないような羊たちがヤコブのために生まれてきた。そのようにどんなひどい仕打ちに遭おうとも、神様が私、自分にとって益となるように状況を変えてくださったんだ。つまり自分の努力や工夫によって自分は成功したんじゃなくて豊かになったということではないのだということをヤコブはここで認めているわけですね。それは神様が成したもうたことなんだ。私たちの人生にもそういうことがあるんじゃないかと思うんですね。いろんな思い通りにいかない、窮地に陥る、そういうことがある。で、しかし、ここに2回繰り返し出てくるしかしなんです。神様がそれをプラスに変えてくださった、益となるように守ってくださった、こう言うならば、皇帝のしかしとでも言うか、そういうふうな思いがするわけですね。そしてこれがまさに、いわばヤコブの信仰告白でもあると言ってもいいと思うんですね。自分はこれだけこの今窮地に立たされて、大変な思いをしてきたんだけれども、しかし神様が自分と共にいてくださった、しかし神様が自分を支えてくださったというですね、被害を被ることをお許しにならなかったということをヤコブはここで告白するわけであります。で、そしてそのヤコブの告白をこの二人の妻レアとラケルもまた同意しているわけですね。16節の後半の言葉、どうか今すぐ神様があなたに告げられた通りになさってください。このそのように夫と夫の神に従っていく決意というものをこの二人の妻もここで言い表していると言ってもいいだろうと思います。ヤコブは夜逃げをするように叔父ラバンのもとを去ることにいたします。で、その時ラケルはですね、どさくさに紛れて家の守り神の像を盗んだというわけです。そんなエピソードがここにこう記されている。で、守り神を奪うっていうことは、それは祝福を奪い取ることに他ならないわけです。 ヤコブが逃げたことが知れたのは3日目であったということです。ラバンはそれを知りですよ、一族を率いて7日の道のりを追いかけていくわけですね。あっさり追いつかれてしまう。なぜあっさり追いつかれたんだろうかとこう考えると、それは幼い子供を連れてるわけですよね、それから家畜も連れて移動するわけですから、この屈強なラバンの息子たちっていうか、若者はこう身軽で追いかけてくるわけですから、当然あっさり追いつかれてしまうわけです。でしかしその追跡の途中にですよ、神が夢の中でラバンに現れ、ヤコブを一切非難せぬよう命じておられたというわけです。そのためラバンはヤコブに指一本触れることなく、ヤコブを口で責めるわけですね。それにとどまったというわけです。お前はなぜこっそり逃げ出すような真似をしたのか、娘や孫たちに別れも自分はさせてもらえなかった、ことに家の守り神が盗まれた、そのことをラバンは強くここで抗議をしております。でそれに対しヤコブは、自分が黙って出発したのはそれはあなたを恐れたからですというふうに自分の非を認めるわけですね。しかし家の守り神は盗んでいない、それはもう当然知らないわけですよね。妻のラケルが勝手に盗んだこと、ヤコブは知らなかった。ですから自分の身の潔白を彼は証明しようとするわけですね。ラバンはヤコブの天幕やレアの天幕、テントのようなものですね、そこで宿営するためのそのテントの中をこう調べる、それから召使いの天幕もくまなく捜索しますが見つからない、残るはラケルの天幕だけだというわけです。ラケルはどうしたかというと、その盗んだ守り神の像をラクダの鞍の下に入れ、その上に座った、要するに自分のお尻の下に隠したというわけです。そしてこう言ったわけです。お父さん、どうか悪く思わないでください。私は今、月のものがあるので立てません。要するに、生理中だから、今自分は動けませんっていうふうにこう言っているわけです。これはまあ非常にこう差別的であるわけですけれども、これは旧約のレビ記の15章19節などを見ると、生理中の女に触れたならば、汚れるというふうな、そういう考え方っていうものが古来あってですね、いわばラケルはそれを逆手に取っているわけですよ。生理中であれば父であっても自分に触れることはできない、ラケルはそう考えて父ラバンの捜索の手を逃れたというわけです。で当時はまだそういう、こうレビ記に記されているような立法の規定っていうのは当然ないわけですけれども、簡単に言うと古代からそういうふうな女性に対するこう差別的な捉え方っていうか考え方っていうものがあって、しかしかえってそのことが彼女を守ることになったのだっていうふうに聖書は書いているのだろうと思います。このようにしてこう守られていくわけですね。で、こう読んでいまして、この親にしてこの子ありというかですね、このラバンの娘であるラケル、あるいはこの夫にしてこの妻ありとでも言うか、そうした騙し合いというものがここで展開されているっていうふうに言えるわけです。 しかし同時にまたですよ、その背後にあって神様がヤコブたちを守っておられたということを、まあ、ここから読み取りたいと思うんですね。で、それからもう一つ、この箇所にはこのヤコブの神とそれからラバンの守り神の像がある意味では影の主役であるようにも思うんですね。ヤコブの信じる神とラバンの家の守り神、その対比というかそういうものがここにはあるように感じるわけです。ヤコブの神は、すなわち聖書の神様ですね、このヤコブの神はラバンに夢の中で現れ、追跡中のラバンに夢の中で現れてヤコブに手を出さないように告げられた。そのようにしてこう力を発揮されたわけですが、家の守り神、ラバンの家の守り神はここで何の力も発揮していないというふうな言い方ができると思うんですね。ただラケルの尻の下に敷かれているだけの神である、物体に過ぎない。で、ここに目には見えないけれども生ける誠の神がヤコブと共にいて守っておられるということと、それから一方では目には見えても何の役にも立たない偶像との対比っていうものを私たちは見ることができるのではないだろうかと、そう思ったわけであります。ここでヤコブは非常にこうその後強く出るわけですね。自らの潔白と自分がどれだけ家のために貢献してきたか、またそれに対するラバンの不当な仕打ちをこう攻め立てていきます。で、この二人のやり取りを見ていると、まあ、それぞれ自分のことは棚に上げてですよ、ひたすら相手の非を責める、そのしたたかさっていうか、そういうものにこう感服させられる思いがするわけですね。聖書は人間のそうしたずるさというか悪どさをもまた知り抜いて、このようにこう描き出している書物であることを思います。ラバンは自分はまだ力ずくでそのヤコブをねじ伏せですよ、全てを奪い取ることもできるんだけれども、もはや自分は手出しをしようとは思わないと言って、ここで和平を結ぶ提案をするわけです。ヤコブは一族に命じて石を集めてこさせ、石塚を築き、その石塚の傍らで食事を共にしたと記されています。これは言うまでもなく和解の印でありました。今日の終わりの方でラバンがヤコブにこのように述べているわけですね。ここに石塚があると、またここに私がお前との 間に立てた記念碑がある。この石塚は証拠であり、記念碑は証人だと、敵意を持って私がこの石塚を越えてお前の方に侵入したり、お前がこの石塚とこの記念碑を越えて私の方に侵入したりすることがないようにしようと、どうかアブラハムの神とナホルの神、彼らの先祖の神が我々の間を正しく裁いてくださいますようにと、ラバンは最後のところで述べております。ナホルの神とありますけれども、このナホルっていうのはアブラハムの兄弟のことですね。ラバンから見ると祖父にあたると考えられます。つまりこのアブラハム一族の神が自分たちの間を見張り正しく治め、 支配し取り持ってくださるようにということをラバンはここで告白するに至ったということでもあると思います。まあ、そういう話なんですね今日ので、まあ、こういう話をこう読みながら、まあ、今の現代ですね、その今のイスラエルっていうのは本当にこうやりたい放題なんです。まあ、先週もイスラエルは停戦交渉の仲介国であるカタールの首都ドーハにいるそのハマスの幹部をこう攻撃して6人を殺害した、まあ、そういうことが報じられておりました。でそれは超えてはならない一線を超えるような攻撃でもあったわけですね。でこうした聖書を読みながら今まさにこの神が正しく裁いてくださるようにとこう願わざるにはこのいられないこう思いがするわけであります。53節の後半にヤコブも父イサクの恐れ敬う方にかけて誓ったというふうにも記されています。ヤコブも父イサクの恐れ敬う方にかけて誓った。で父イサクがどういう人物であったかということについてもすでにご一緒に学んだわけであります。26章に出てまいりました。イサクはまさに平和の人であった。掘った井戸が奪われてもまた違う場所で井戸を掘り、極めて非好戦的で相手にあなたは主に祝福された方ですとついにはこう認めさせるほどの人物であった。そして共にその自分に敵対する者と祝宴を催しですよ、共に飲み食いしたということがこのイサクのいわばたった一つのエピソードとして創世記はそれを書いているわけですね。でそのイサクの神に誓ってヤコブもまたその息子であるヤコブもまたここで一族を招いて食事を共にし一夜を過ごしたというわけですよ。まさに和解の食卓であります。翌朝ラバンは孫や娘たちに口づけをし祝福を与えて帰っていったと結ばれています。最後は実に美しい光景がここに描き出されている。でしかしそれとは全く正反対のことが今日世界では起きているということです。宗教や信仰は美しい世界の出来事というか、まるで別世界の事柄であるように私たちは思いがちですけれども、そうではないんですね。そうではない。ラバンとヤコブ、そしてその妻たちは、こうして物語を見てきましたように、互いに憎み合い、騙し合い、激しく争っていたとき、神様のことなど全く頭から吹き飛んでいたに違いないと思うんです。でしかしそれにもかかわらず神の愛は少しも変わらず彼らの上に注がれていた。でそれは私たちとて同じだと思うんですね。私たちが神様のことを忘れていても神様は生きて働いていらっしゃる。私たちはその神様に何かこうすがりついているわけではないんです。しかし、そうでなくても神様が私たちを愛し、捉えていてくださるんだっていうことをこう覚えたいと思うのです。この時ラバンは力を行使することもできた。暴力を振るうこともできた。武力を用いてヤコブをねじ伏せることもできたわけですけれども、彼は思いとどまったわけですね。とりわけ弱い立場のヤコブと神が共におられることをラバンは 知っていたからだろうと思うんですね。だから我々の間を正しく裁いてくださるようにと、こう神に一切を委ねたのではないかと思うのであります。今はその力関係というものがですよ、全く逆転しているわけですね。そのように言ってもいいと思います。先週も私が留守の間ですよ、今までもこういうこと何回もあったんですが、知らない方から教会に電話があってですね、今のイスラエルのありようを教会はどう思うのかというふうな、まあ、そういうご批判の電話もあったことです。非常にこう心を痛めることが続いていますし、残念でならない。神が正しく裁いてくださるようにと祈る以外にない思いがするわけであります。と同時、私たちはこうした物語を読みながらですね、自分を守るために力を振るうんじゃなくて、自らを犠牲にしてまで隣人を徹底的に愛し抜かれたイエス・キリストの生き方に習うものでありたい。で、それが新しいイスラエルである教会に託された使命であることを思います。